ただいまから第6回地方委員会総会を開催をいたします。本総会の出席状況ですが、中央委員128人中126人、準中央委員は14人全員が出席しております。欠席者は中央委員の2人で、公務と病気によるものであります。第6回地方委員会総会は成立していることを確認いたします。すでにお知らせしておりますように、本総会の議題は1つ幹部会報告、2つその他であります。会期は2日間を予定しております。異議ございませんか？異議なしと認めます。それでは幹部会を代表して C 和夫委員長が幹部会報告を行います。なお第1章報告が終わったところで10分間休憩を取ります。
皆さんおはようございます。 CS 通信をご覧の全国の皆さんおはようございます。私は幹部会を代表して第6回地方委員会総会への報告を行います。この地方委員会総会の目的は、ご中層から10ヶ月の情勢の進展と我が党の役割を大局的に捉え、総選挙勝利を目指す諸活動を加速させることにあります。合わせて若い世代の中での活動強化のための問題提起を行いたいと思います。報告の第一の主題は、昨年9月に開いたご中層以降の情勢の進展を大局においてどう捉え、どう活動するかについてであります。ご中層決定は参議院選挙での自民公明の歴史的大敗の下で、国民が自公政治に代わる新しい政治の中身を探求する新しい時代、新しい政治のプロセスが始まったと述べ、この政治プロセスの行方がどうなるかは今後の奮闘にかかっていますが、大局的には国民の認識と日本共産党の立場、公領の立場が接近してくる必然性がありますという展望を示しました。それから10ヶ月の情勢の進展は、ご中層決定を鮮やかに実証するものになりました。公領と情勢が共鳴し合う新しい劇的な進展が目の前で生じています。その下で日本共産党への新たな注目と期待が広がっています。これらの前向きの変化は自然に起こったものではなく、全党の構成的な奮闘によって作られたものであります。新しい政治プロセスを前に進める上で、日本共産党が果たしてきた役割に確信を持って、総選挙勝利のための活動に意気高く臨みたいと思います。第一は、貧困打開と国民生活擁護、日本経済の民主的改革の方途についてであります。この間、小泉安倍内閣が推し進めてきた構造改革、弱肉強食の新自由主義の暴走がもたらした矛盾が国民生活のあらゆる分野で吹き出しました。貧困と格差の拡大はいよいよ深刻な社会問題となりました。福田内閣は国民の厳しい批判を前に、生活者重視などと構造改革路線を手直しするかのようなポーズをとっています。しかし、後期高齢者医療制度を予定通り4月に強行実施したことに象徴されるように、この路線そのものを正す意思も能力もこの内閣にはありません。か かといって居直ってさらに構造改革路線を加速することはもはや困難になっています。破綻した路線を取り繕いながらしがみつく、これが自民党政治の末期的な姿であります。我が党は新自由主義の暴走と正面から対決してきた党として、ルールある経済社会を目指す攻めの論戦と運動をあらゆる分野で展開してきました。それがどれも国民の中での共感を大きく広げています。さらに国民の戦いと一体になって現実政治を前に動かす力を発揮しつつあります。どの分野でもルールなき資本主義、極端な大企業中心主義の異常を正す民主的改革を掲げる党綱領の立場が国民生活を破局から救い、日本経済の行き詰まりを打開する上で避けて通れない道であることが浮き彫りになりつつあります。まず雇用問題について報告します。我が党は貧困の根源に雇用のルール破壊があることを告発し、人間らしく働ける労働のルールを作るために力を注いできました。派遣労働をめぐって全国の労働者の戦い、我が党の一連の国会質問などを通じて潮目の変化というべき前向きの変化が起きていることは重要であります。一つは派遣労働の規制緩和から規制強化への流れの変化です。我が党は現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法へと抜本改正する規制強化の法案を提起しましたが、他の野党もそれぞれ派遣法改正案を提起し、政府与党も日雇い派遣の原則禁止の法案を次期臨時国会に提出することを決めました。今一つは大手製造企業の中で派遣社員を直接雇用の機関社員に転換するなど、派遣解消の動きが現実に生まれていることであります。大規模に派遣労働を導入し巨額の利益を上げてきたキャノンが、我が党の調査団に対して年内に製造業での派遣労働を解消すると表明したことを報告しておきたいと思います。もちろん今後の戦いが重要であります。派遣労働の非人間的実態の抜本的改善につながる法改正が実現するかどうかは今後の戦いにかかっています。派遣解消を余儀なくされた大手製造企業では、雇い止めの不安に常にさらされる機関社員、請負いなど使い捨て雇用の矛盾が新たな形で問題になっており、正社員化への道を切り開く戦いが今後の重要な課題となっています。ただ同時に大きな流れで見ますと、ルールある経済社会をという綱領の立場に立って政府財界の雇用戦略をここまで追い詰めてきた意義は大きいものがあると思います。この約20数年を振り返りますと、労働法制の規制緩和が連続的に進められ、派遣労働の規制緩和はその象徴でした。財界はさらに規制緩和を進めようとの強い圧力をかけていました。その野望を挫折させ転換を余儀なくさせた。さらにトヨタの過労死裁判での勝利、名ばかり 管理職是正の動きなど、正社員の中で深刻化する長時間過密労働を正す戦いでも新しい前進が進まれました。これらは労働者国民の戦いの重要な成果であります。ここに確信を持って、人間らしい労働ルールを打ち立てる戦いの大きな発展を図ることを心から呼びかけたいと思います。次に社会保障について述べます。政府与党は小泉内閣以来の骨太の方針の中に、社会保障費の自然増を毎年2200億円削減する政策を据え、年金、医療、介護、障害者、生活保護など社会保障のあらゆる分野で負担増給付減を強行してきましたが、この政策の矛盾が国民的規模で爆発したのが後期高齢者医療制度の強行でありました。我が党はこの問題を国民的大争点に押し上げていく上で大きな役割を果たしました。2000年11月の憲法法改悪の際の付帯決議で、高齢者医療を別立てにするという今回の制度の原型となる差別医療の方向が打ち出された際、その狙いを見抜いて反対を貫いた唯一の党が日本共産党でありました。06年にこの制度が健康保険法改悪の形で提起された時に、その本質をつく論戦を行ったのも日本共産党だけでありました。さらに我が党は制度実施を前にして、ご中層決定で実施凍結を求める戦いを呼びかけ、高齢者差別という問題の核心を正面から正す論戦と運動に取り組んできました。こうした我が党の一貫した戦いが国民運動との共同の力で、後期高齢者医療制度の問題を国民的大争点に押し上げ、野党4党共同での撤廃法案の提出と参議院での可決につながりました。撤廃法案は継続審議とされています。秋の臨時国会で可決成立させ、この期待の高齢者差別法を葬り去るためにあらゆる力を尽くそうではありませんか。骨太の方針に盛られた社会保障費抑制路線の根本には、国際競争力を名目に社会保険料の負担軽減を求めるという財界大企業の身勝手な要求があります。我が党がこの問題で先駆的役割を発揮してきた根本には、財界大企業の横暴勝手と正面から戦う公領の立場があるということを強調しておきたいと思います。次は食料と農業の問題です。我が党が3月に発表した農業再生プランは、世界的な食料危機の下で食料自給率向上に向けた国民的共同を呼びかけた提言として、農業関係者はもとより消費者団体、自治体関係者など政治的立場の違いを超えて熱い共感を広げています。秋田県、島根県、北海道で行われた中央委員会主催のシンポジウムをはじめ、県地区支部が開いた農業シンポジウム懇談会は、37道府県86カ所約1万人が参加し、どこでも日本農業再生を目指して真剣で熱気あふれる討論が交わされ、大盛況であります。再生プランで提起した農産物の 価格交渉の抜本的充実、多様な農業経営をすべて担い手として支援する、関税など国境措置の維持強化、農業者と消費者の共同などはどれも従来の自民党農政の根本的転換を迫るものですが、同時にどれもが一党一派のものではない、国民的要求を代弁したものとして保守層も含めて強い共感を広げています。世界的規模で食糧危機が深刻化し、食糧サミットで食糧増産の宣言が採択されるなど、世界の動きとの関わりでも再生プランの意義はいよいよ切実なものとなっています。我が党が再生プランを提起した根本にも公領の立場があります。自民党政権は戦後一貫してアメリカ農産物と競合するものは作らせないというアメリカの圧力、アメリカに工業製品を買ってもらう見返りに農産物市場を明け渡せという日本の財界大企業の圧力に従って、国内の農業生産を縮小破壊し、国民の食料を際限なく海外に依存し続ける政策を取り続けてきました。再生プランは、こうしたアメリカと財界の合作による農業破壊と戦い続け、公領に食料自給率の向上、農業を基幹的生産部門として位置づけることを明記した我が党ならではの先駆的な政策体系であります。ここに確信を持って日本農業再生に向けての国民的共同を広げるために引き続き力を尽くそうではありませんか。次に地球環境の問題について述べます。我が党が6月に発表した見解、地球温暖化の抑止に日本はどのようにして国際的責任を果たすべきかは、地球温暖化抑止は一刻の猶予も許されない人類的課題であり、この課題の解決の上では温暖化の危機を生み出してきた先進国がその主要な責任を果たすべきであるという国際社会の共通の認識と合意を踏まえて、日本政府に抜本的な政策転換を求めたものであります。我が党の見解には、国内はもとより海外からも歓迎の声が寄せられております。我が党は見解で政府に抜本的転換を求めた3つの問題点、すなわち第一に温室効果ガスの中期削減目標の設定を先送りし続けていること、第二に総排出量の8割を占める産業界に削減を義務付けず自主努力任せにしていること、第三に化石燃料偏重、原発頼みのエネルギー政策に固執していることは、これどれもですね、ルールなき資本主義、異常な大企業中心主義と深く結びついた問題に他なりません。見解では、地球環境を守ろうという国民一人一人の努力を真に実らせるためにも、大量生産、大量消費、大量廃棄という風潮は大企業の利潤第一主義の下で意図的に持ち込まれてきたものであり、この風潮を大元から正す仕事に本格的に取り組むことを訴えています。これも この問題の主要な責任を国民一人一人のライフスタイルに求める誤った議論への批判を念頭に置いての我が党ならではの問題提起であります。この見解も大企業の民主的規制、ルールある経済社会を目指すという公領の立場に立ち、 欧州などでの先駆的経験の研究も踏まえて練り上げたものであり、そこに県会の生命力の源があります。ぜひ広く活用することを訴えるものであります。消費税問題について述べたいと思います。福田首相が消費税問題について決断の時と発言しました。普段決断などという言葉をあまり使わない首相にしては、この発言は増税に一歩踏み込んだものとして極めて重大なものであります。消費税増税勢力が狙っているのは、社会保障改悪に反対する世論を逆手にとって、消費税を増税すれば社会保障の財源が確保できるという議論への支持を広げることであります。例えば年間2200億円の社会保障費抑制はもはや困難であり、拡充のために財源が必要であるとか、基礎年金国庫負担の2分の1への引き上げの財源が必要など、社会保障財源なるものが消費税増税の口実として最大限に動員されています。国民を福祉切り捨てで兵糧攻めに追い込んで、根を上げさせて増税を押し付けようというのは相手の魂胆であります。これに対する太い筋での批判が決定的に重要になっています。消費税が強い逆進性を持った福祉破壊税制であること、大企業は1円も負担しない最悪の不公平税制であること、財源というなら大企業や大資産家への行き過ぎた減税、米軍への思いやり予算、軍事費にこそメスを入れる必要があることなど、広く明らかにしていくことが大切です。ただ増税勢力の大キャンペーンにもかかわらず、国民世論は増税反対が圧倒的世論となっていることが重要です。先日 NHK が実施した世論調査では、増え続ける社会保障費の財源を確保するためという条件付きでも増税賛成はわずか 22%、 反対が 51% と過半数に達しました。国民はこれまで何度も福祉のためという口実で増税を押し付けられながら、福祉切り捨てが続いた事実を体験しています。またどんな理由をもってしても、こんなに貧困が深刻化し、生活の明日への展望が見えない下で、消費税増税などとんでもないという気持ちが多くの国民の実感だと思います。福田首相は国民世論がどう反応するか一生懸命に考えていると述べました。草の根から運動を広げ、消費税増税反対の圧倒的世論を今こそ一気に作り出し、増税勢力を包囲する国民的戦いを大きく広げることを、この中央委員会総会として強く呼びかけたいと思います。次に投機マネーと物価高騰について述べます。原油と穀物、そして物価の高騰が庶民の生活に深刻な打撃を与えています。今日の事態はサブプライムローンの破綻に続き、株価とドル下落で行き場を失った投機マネーが原油や穀物市場に流れ込み、その価格を釣り上げることによってもたらされているものであります。この解決のための緊急の対 対策が必要であります。まず国際的にはこの問題の主犯格であるヘッジファンドに対して国際社会が一致して直接規制に乗り出すこと、原油や穀物など人類の生存の土台になる商品に対する投機の規制を行うことが緊急に必要であります。短期的に移動を繰り返す投機マネーに適正な課税を行うことも検討されるべきであります。アメリカに追従して投機マネーの国際的規制に背を向け続けている日本政府の態度を根本から転換することを我が党は強く求めます。同時に国民生活防衛の緊急対策が必要です。最も深刻な被害を受けている農業関係者、漁業関係者、中小零細企業などに対して直接汚点で燃油の価格を下げること、減税措置を行うことなど緊急対策を求めます。福祉、医療、教育などの分野にも政府としての負担軽減策を要求します。こういう立場でこの重大事態に対しても対応していきたいと思います。経済問題の最後にマクロの経済政策について述べたいと思います。内閣府が発表した6月の月例経済報告は景気は足踏み状態であり一部に弱い動きがあると事実上景気後退が始まったことを認めるものとなりました。景気後退への暗転は外需頼み内需ないがしろという日本経済の脆弱な体質と深く関わっています。この間戦後最長の経済成長が続いたと言われますが、それは輸出頼みの成長であり、反映したのは一握りの輸出大企業でした。内需、特に家計部門は低迷が続き、国民の暮らしは苦しくなる一方でした。その結果、アメリカ経済の失速とともに、日本経済も後退局面に入りました。こうした外需頼みの経済は、構造改革路線が作ったものに他なりません。この間自公政権は強いものをより強くすれば日本経済も強くなると言って、大企業には労働法制などの規制緩和、法人税の減税など至れり尽くせりの応援をしながら、国民には賃下げ、庶民増税、社会保障切り捨てなどを容赦なく犠牲を押し付けてきました。このギャップが広がると、いやいや、大企業が栄えればいずれそれが家計に及ぶと言い続けてきたわけですが、家計は少しも良くならないまま景気後退へと暗転しました。すなわち、内需と家計を犠牲にして大企業の競争力を高めるという構造改革路線が行き詰まったのが今日の姿に他なりません。日本経済の健全な発展のためには、外需頼みから内需主導に、そして大企業から家計国民へ、経済政策の軸足の転換が強く求められています。そのことの重要性は心ある財界人からも、まだ少なくない経済専門家からも共通して主張されるようになってきつつあります。ここにも我が党の綱領と情勢の響き合いを実感いたします。以上、雇用、社会保障、食料と農業、地球環境、消費税、投機マネー、マクロ経済政策述べてまいりましたが、どの問題でもこんな社会でいいのかと いう我が党の根本的問いかけ、公領の立場に立った我が党のそれを打開する提言や主張が国民多数の気持ちと合致し、情勢と響き合ってます。日本の前途を真剣に考えるならば、公領に明記された経済的民主主義に立った改革は避けて通れません。皆さん、そのことがですね、この10ヶ月の情勢の進展の中で生き生きと実証されていることを全党の共通の確信にし、総選挙勝利に向けて生きたがく奮闘しようではありませんか。第二に、アメリカ従属政治から脱却し平和日本への転換を求める戦いについて報告します。この問題を考える際に、まず広く目を向ける必要があるのは、戦争と平和をめぐる世界の力関係が大きく前向きに変化しているということであります。アメリカの一国覇権主義の政策と行動が世界で孤立し、力を弱めています。特にアフガニスタンとイラクでの先制攻撃戦略の破綻は極めて深刻です。アフガンでは軍事力によってタリバン政権を打倒したものの、テロと暴力の悪循環は深刻化し、タリバン勢力が復活し、アフガニスタン政府自身がタリバンとの対話路線を進めるなど、米国の軍事支配は深刻な破綻をきたしています。イングランド米国防副長官は、アフガニスタンの状況を鑑みれば、例えて言えば朝鮮戦争からベルリンの壁崩壊に至る期間、40年間と匹敵するほど今後も長く続くと、前途展望がないことを嘆きました。イラクではどうか。侵略戦争とそれに続く軍事占領は5年を超え、アメリカ歴史上ベトナム戦争に次ぐ2番目に長い戦争となり、戦費支出は第二次世界大戦に次ぐものとなりました。しかしテロと暴力の連鎖は続き、米国世論の大多数が求める米軍撤退の糸口さえ見えません。さらに米軍主導の多国籍軍駐留の根拠となってきた国連安保理決議が今年12月に期限切れになります。ブッシュ政権は米軍駐留を継続するために、イラク政府との間で米軍の地位協定を締結するための交渉を進めていますが、イラク連邦議会の過半数の議員が米軍撤退を断固として求める書簡を米国議会に当てるなど、イラク国民との矛盾は深まる一方であります。アメリカはアフガンとイラクを軍事力で支配することに失敗したばかりか、自らが後ろ盾になって作った政権や議会との関係でも大失敗を遂げつつあるのであります。その一方で、国連憲章に基づく平和秩序を目指す流れが世界の広大な地域を覆う巨大な本流となっています。アジアでは ASEAN 東南アジア諸国連合が平和の地域共同体の基礎に位置づける東南アジア友好協力条約 TAC への参加国が、イラク戦争開始の2003年以後、 ASEAN の域外の諸国に急速に拡大し、地球人口の 57% を占める24カ国が参加し、ユーラシア大陸のほとんどを覆う巨大な平和の流れを作り出しています。最近注目すべきは南北アメリカ大陸での動きです。南北アメリカ大陸でも米国の孤立と 地域の平和の地域共同体への動きが進んでいます。今年3月コロンビア軍によるエクアドル国境侵犯事件が起きました。コロンビアと米国がこの越境攻撃をコロンビアで武装闘争を続けるテロ集団に対する自衛権だと主張したのに対し、南北アメリカ大陸のすべての諸国が参加する米州機構 OAS 外相協議会は、主権尊重、内政不干渉などの原則を強調し、コロンビアの行動を拒否するとの決議を採択しました。で、ここで面白いのは、最後はコロンビア自身までこの決議に賛成の態度に転換したんです。その中で無法行為の擁護に固執し続けたのはアメリカただ一国になりました。南北アメリカ大陸でも米国の孤立は無残を極めています。こういう中でアメリカの有力外交シンクタンク外交問題評議会のハース会長は、外交専門誌の最近の論文で、一極支配の時代は終わったと断言するとともに、新しい世界秩序はいくつかの国が覇権を争う多極化でもなく、多数の国々が世界政治の担い手となる、いわば無極化を特徴としていると主張しています。どんな超大国も一国の力を持って世界を支配できる時代ではない、すべての国々が世界政治の担い手として生き生きと活動するところに21世紀の特質があるというのが我が党の綱領が明らかにしている世界論ですが、そのことがアメリカの有力外交シンクタンクからも言われているのは、これも私たちの人との響き合いとして注目されます。世界はこういうところまで変化している、こういう世界にあって、異常なアメリカ追従軍事偏重の政治を続けていていいのか、いつまでもそんな政治でいいのか、このことを正面から問う時であります。いくつかの直面する問題について報告しますが、まず海外派兵の問題です。アフガン戦争を支援する新テロ特措法は来年1月15日、イラク特措法は来年7月末に期限切れになりますが、自公政権は戦争支援の活動継続のための特措法延長の策動を進めるとともに、海外派兵の恒久法を制定する動きを強めています。アフガン戦争支援をめぐっては、ゲーツ米国防長官がアフガニスタン本土で自衛隊が活動することへの強い期待を述べ、それに呼応して町村官房長官は、海上自衛隊の給油活動だけでなく陸上も含めて考えると表明しました。しかしアフガニスタンの陸上で国際治安支援部隊 ISAF が行っていることは、タリバンへの武力による掃討作戦であり、自衛隊派兵は憲法が禁止した海外での武力行使そのものとなります。イラク戦争支援をめぐっては、航空自衛隊による米軍支援活動を憲法違反と断じた画期的な名古屋高裁判決が下され、これが確定判決となりました。さらに国連安保理決議が今年末に執行すれば、多国籍軍の一員として活動している自衛隊の派兵根拠もなくなります。自公政権は米国政府に追従してイラク政権と地位協定を締結することを模索していますが、 それはイラク国民の圧倒的多数が願っている外国駐留軍撤退に真っ向から逆らう立場に日本を置くことになります。海外派兵をめぐってはアメリカの要求に応えて自民党と公明党、さらに民主党も加えた恒久法を作る動きに対しても強い警戒が必要です。アメリカの一国覇権主義が世界で無残な破綻を遂げている下で、アフガンであれ、イラクであれ、世界のどこであれ、破綻した軍事的覇権主義に付き従って海外派兵を進めることがいかに世界の流れに逆らうものであるか、これは明瞭です。憲法を踏みにじる海外派兵のあらゆる企てに反対し、自衛隊の撤退を求めて戦いを広げようではありませんか。次に米軍基地問題について述べたいと思います。日米両政府による米軍再編の最終報告から2年が経過しました。自公政権は再編交付金という札束の力で基地を抱える自治体と住民を分断、懐柔屈服させて基地強化を押し付けようとしています。しかし曲折はありますが、こうした圧力に屈せず全国各地で基地強化反対の粘り強い戦いが進んでいます。この中で米軍再編協議の米側代表を務めたローレス前米国防副長官が副次官が福田政権になってから同盟変革再編の実施が漂流している、普天間飛行場の移設がその例だ、この合意は全てが連動する複雑な機械のようなもので、一つのパーツが凍結すれば全体が凍結してしまうと述べるなど、思い通りにならない苛立ちと危機感が米軍再編推進勢力からも伝わってきます。再編が漂流している、漂流してるんだったらそのままアメリカに帰ってもらいたいものだと強く思う次第であります。今対極的に見ますと、追い詰められているのは日米両政府です。沖縄県内の基地たらい回しを決めた佐古合意から12年経ちますが、あの名護の海に予定されている新基地建設には杭一本打たせてこなかった。沖縄県民の戦いは素晴らしいものです。曲折を経ながら頑強に基地強化反対闘争を発展させている山口県岩国、神奈川県横須賀、座間の戦いなど、全国の戦いが連帯して基地のない日本を目指す戦いを大きく発展させる時だということを訴えたいと思います。次に憲法教育問題について述べます。この問題での画期的なこの間の変化は、憲法擁護の声が国民多数派になりつつあることであります。4月に発表された読売新聞の憲法に関する連続世論調査の結果は、改憲反対が 43.1%、 改憲賛成 42.5% と、反対が賛成を実に15年ぶりに上回るものとなりました。9条については改憲反対が 60% と、賛成の 31% の実に2倍に達しました。憲法をめぐる世論動向のこうした前向きの変化は2004年から始まっていますが、2つの要因が根本にあります。1つは2004年に9条の会が結成され、7000を超える草の根の会を持つ一大潮流に成長したことが世論に大きな変化を及ぼしていることであります。今一つは2003年に開始されたイラク戦争が 破綻を遂げるもとで、国際紛争の平和解決の理念を極限にまで推し進めた日本国憲法9条の値打ちが内外で再認識されていることであります。自公民が憲法審査会を指導させる動きを合作で強めるなど、逆流はいささかも軽視できませんが、国民が作り出した画期的変化に確信を持って、憲法擁護の揺るがない多数派を結集するために、さらに戦いを前進させるために力を尽くしたいと思います。改悪教育基本法に基づく関連法の改悪、全国一斉学力テスト、新学習指導要領、教育振興基本計画の押し付けは、教育現場での矛盾と困難を深めています。教育基本法改悪反対で発揮された国民的運動とエネルギーは大変素晴らしいものがありました。このエネルギーに確信を持って、憲法と教育の条理に立った民主的教育を目指す取り組みをさらに発展させることも重要だというふうに強調したいと思います。次に核兵器の廃絶の問題について述べます。我が党が原子爆禁止運動とともに一貫して掲げてきた核兵器廃絶の声は、国際的な反核平和運動、非同盟諸国、新アジェンダ連合諸国とも連帯して世界の大きな本流となっています。この中でかつてアメリカの核戦略を推進した多数の元米高官や NATO 加盟国政府首脳の中からも、核兵器のない世界のための行動を起こそうという声が繰り返し上がっていることは注目されます。こうした平和の激流が起こるもとで、被爆国の政府でありながら核抑止力論にしがみつき、米国の核の傘依存を正当化し、核兵器廃絶を正面から掲げようとしない日本政府の逆行ぶりは際立っています。原爆症認定問題で国が敗訴を続けながら、あくまでも被爆者と争うという情けない態度を取り続けている背景にも、核兵器固執の姿勢があります。核兵器廃絶の戦いをさらに前進させ、核固執勢力を日本でも世界でも包囲孤立させるために、引き続き力を尽くそうではありませんか。外交問題の最後に、北朝鮮問題について報告いたします。北朝鮮は6月26日、六角協議の議長国である中国に対して核開発計画の申告書を提出しました。これを受けて米国政府は、北朝鮮をテロ支援国家指定から解除する手続きに入りました。我が党はこの一連の動きについて、朝鮮半島の非核化に向けた一歩として歓迎すると述べるとともに、これが北朝鮮の核兵器の完全放棄につながることを強く期待すると表明しました。この動きに関わって、核問題が先行すると拉致問題が取り残されるとする議論があります。しかし、これは国際社会が努力している方向を誤解したものだと考えます。今各国が努力している基礎にあるのは、2005年9月の六角協議の合意ですが、そこには六角協議の目標として、一つ、平和的な方法による朝鮮半島の非核化、二つ、米朝の国交正常化、日朝平壌宣言に基づく日朝の国交正常化、三つ、北東アジア地域の 永続的な平和と安定のための共同、この3点を目標として明記しています。そしてそれを達成する方法は、6者が行動対行動の原則に従い、意見が一致した事項について段階的に実施することだとされています。すなわちですね、一方が前向きの行動を取れば、他方も前向きの行動で応える。すべての懸案の同時解決を目指すのではなく、一致した問題から段階的解決を図る。そうした方法で問題の包括的な解決を図り、北東アジア地域の永続的な平和の枠組みを作り上げる。この立場で努力することが関係各国に強く求められていることであります。この合意に照らせば、今回の米朝の動きは朝鮮半島の非核化と米朝の国交正常化に向けた一歩前進であり、これらの課題が先行して前進することは、拉致問題を含む日朝間の懸案を解決する妨げになるものではなく、その解決を促進しうるものであります。我が党は日本政府が次の基本的立場で外交交渉に臨むことが大切であると考えます。第一は、今進みつつある朝鮮半島の非核化への流れ、前向きの流れを積極的に促進する姿勢を取ることであります。北朝鮮の核兵器開発で最も脅威を受けるのは日本です。日本がこの問題にの解決に率先して取り組む姿勢を示すことは、拉致問題に対する国際的理解と支援を高める上でも役立つでしょう。第二は、日朝平壌宣言に基づいて核、拉致、過去の清算などの諸懸案を包括的に解決する外交戦略を持つことであります。この点では米国政府が圧力一辺倒から転換し、行動対行動、段階的解決という原則に立った外交戦略を持ち、事態を一歩前進させたことも注目すべきだと考えます。我が党は早くから六角協議の枠組みを、当面する核問題の解決だけで任務を終わりとせず、北東アジア地域の平和と安定を保障する枠組みに発展させることが重要だと指摘してきましたが、関係各国の努力によってそうした方向への前進が図られていることは重要であります。この努力がさらに前進し、平和の北東アジアへの展望が開かれることを心から願うものであります。以上、平和をめぐっても異常な対米従属を打破するとともに、国連憲章に基づく平和秩序を目指す綱領の立場が世界と日本の動きと響き合い、北東アジアで進展している流れとも響き合う劇的な情勢が進展していることに広く目を向けて奮闘しようではありませんか。さて、次に、いわゆる資本主義の限界論と投稿論の立場について報告したいと思います。この間、我が党がアメリカ財界中心という自民党政治の古い枠組みを問う論戦を進める中で、そうした古い枠組みのさらに土台にある資本主義そのものの是非が問われる状況が生まれてきました。心ある財界人から、資本主義も行き着くところまで来た、新しい社会主義を考えなければならないということが言われ、カニコウ戦が若者を中心にブームとなり、マルクスに新しい関心が集まり、テレビ局が資本主義は限界かという企画を立て、その答えを日本共産党に求めてくる状況が生まれました。これは我が党がこれまで体験したことのない 新しい状況であります。そしてこうした動きが起こってきたことは偶然ではなく、次のような世界と日本の大きな変化が背景にあるということを指摘したいと思います。一つは資本主義の矛盾が世界的な規模でかつてなく深いものとなっていることであります。綱領は21世紀の世界情勢に関わって、巨大に発達した生産力を制御できないという資本主義の矛盾がかつてない大きな規模と鋭さを持って現れていると述べていますが、このことがですね、世界的規模での貧困と飢餓の拡大、投機マネーの暴走による原油と穀物の高騰、英国政府の報告書が未だかつて見られなかった市場の失敗と断じた地球温暖化問題などを、多くの人々にとって身近な目に見える問題となって実感されています。北海道洞爺湖サミットでの主要8カ国の合意は、最大の焦点となった温暖化問題について、先進国としての削減目標は中期目標はおろか長期目標も示せず、先進国としての責任を放棄するものとなりました。投機マネーも規制に踏み込むことはできませんでした。人類の生存に関わる重大問題に処方箋を示し得ない姿が浮き彫りとなりました。二つ目は、偽の社会主義の看板を掲げていたソ連が崩壊したことによって、ソ連イコール社会主義という誤解と偏見を取り除く基盤が広がり、資本主義の矛盾が見えやすくなったということであります。ソ連が存在していた時代には、資本主義の矛盾に直面していた人々の関心がマルクスや科学的社会主義に向かわずに、ソ連を見ようと目を曇らされていたのが、ソ連の崩壊によってこの曇りがこう晴れてですね、見晴らしが良くなった。日本共産党がソ連の覇権主義と不屈に戦い、科学的社会主義の立場に立脚して元気に活動していることが、世界資本主義の矛盾の深まり、ソ連の崩壊という新しい状況のもとで新しい注目を浴びているのであります。3つ目に、特に日本では新自由主義市場原理主義の経済政策が強行されるもとで、貧困が拡大し、投機マネーはまさに野放しにされ、環境問題では無為無策など、ルールなき資本主義が一層野蛮な形をとって現れ、資本主義の本性と害悪がむき出しになっていることであります。経済政策をめぐっても、国家が経済に介入することで資本主義の矛盾を緩和しようとしてしたケインズ主義が行き詰まり、それに代わった新自由主義も破綻を深めるもとで、その指導理論を失ってさまよう状況があります。このように今起こっている資本主義の限界という議論、それと結びついた日本共産党への新しい注目は、一過性のものではなく、世界と日本の大きな変化を背景としたものであり、社会と経済の枠組みを根本から問う新しい時代が始まった、大きな新しい時代が始まったということを予感させるものであります。こうした情勢の奥深い進展を大きく捉えて、それへの抜本的な回答を示す綱領の立場を大いに語る時であります。この問題での綱領の立場というのは、第一に、日本でまず目指すべきは資本主義の枠内での民主的改革であること、経済の分野ではルールなき資本主義の現状を打破し、ヨーロッパの主要資本主義諸国や国際条約などの 到達点も踏まえつつ、国民の権利と生活を守るルールある経済社会を作ることにあります。国際的には綱領に明記している多国籍企業の無責任な活動を規制し、地球環境を保護するとともに一部の大国の経済的覇権主義を抑え、すべての国の経済主権の尊重および平等公平を基礎とする民主的な国際経済秩序の確立を目指すという立場は重要になってきます。今焦点となっている貧困、投機、環境などの問題の解決も、まずこうした立場に立って国際社会が共同して多国籍企業、国際金融資本の規制を図ることが強く求められます。またすでに世界の現状と合わなくなっている IMF 国際通貨基金、世界銀行、 WTO 世界貿易機関などの民主的改革も重要な課題となっています。第2に、21世紀は資本主義という社会体制の在り方が地球的規模で問われる時代となっているということを強調したいと思います。発達した資本主義の国々には世界と地球の管理能力が問われています。そしてこれらの国々が貧困や投機、環境などの問題に対して、仮に資本主義の下でギリギリの努力を進めたとしても、その限界はそうした努力の中でおのずと明らかになり、資本主義を乗り越えて新しい社会を目指す流れが成長してくるでしょう。資本主義の枠内では経済的発展の前途を開き得ないでいる発展途上国の中からは、ラテンアメリカの一連の国々に見られるように新しい社会主義への模索が始まっていますが、これらは選挙によって国民の多数の支持を得て社会主義を目指す人類史上初めての試みとして注目すべきであります。一方、中国、ベトナム、キューバなど社会主義の独自の道を探求する国々には、貧困や環境問題など新しく提起されている人類的課題をどう解決するか、いわば資本主義に代わる体制交代能力が問われてきます。それぞれの流れの中から資本主義を乗り越えた未来社会への流れが生まれてくるだろうというのが綱領の展望です。党綱領はその最後の章を、日本共産党はそれぞれの段階で日本社会が必要とする変革の諸課題の遂行に努力を注ぎながら、21世紀を搾取も抑圧もない共同社会の建設に向かう人類史的な前進の世紀とすることを目指して力を尽くすという力強い言葉で結んでいます。ルールなき資本主義の下で制起している問題の解決の方途をしっかり示すとともに、綱領が示す未来社会論、日本共産党という党名に込められた理想とロマンを大いに語ろうではありませんか。ここで、休憩をしたいと思います。